はい、こんばんは。お願いしま
お願いします。
というわけで、本日は、祝勝会で
3連
やっ
敗はね、
たー。
振り返らないから。
3連敗と皐月賞の負けは振り返らないでいいですか？
いや、皐月賞はね、言い訳すると、もう事前予想はね、当たってたんですよ。いるよね、こういうやつ。いるよね。
いや、僕も、まあ、もう外れるだろうなって思いながら買ってたから、実質当たってる、外れることが。
それはわかる。
ていう、まあ、ちょっと
土曜日でな、土曜日で分け買っとけばよかったんだ。
あるな。あと、前の週で、前の週で決めたんだから。
そう、前の週の特別登録の直感でとかだったら。
変えなきゃいいのにとかありますね。違いはアーセナルを語る回だからね。
あ、すいません。すいませんね。
はい。よろしくお願いします。ということで、祝勝会でございます。今日はね。あ、でも、先週お休みしたから2週間ぶりぐらいかな。
頑張りになりますね。
はい。というわけで、まあ、アーセナルは、ホームで、ブライトンに敗れ、あ、サウ、アウェイのサウサンプトンに敗れて、迎えたチェルシー戦で勝ったっていう流れですかね。あ、そのブライトンもあったのかな。うん。結構いろいろありましたけども。いやー、お疲れ様でした、本当に。
まあ、この勝利はでかいっすね。
まずね、あの時間よ。時間。いや
いや、きつい時間じゃないです
ー、き
か、本当
つ
に。
い時間だったよ。まず、社会人にとっては。
いや、本当にきついっすよね。
暑い時間でしたね。よく起きてみたなっていう感じはしますね。うん。はい。で、まあ、試合の方、せっかくだから振り返っていきますか。
はい。
この試合のポイント、こんばんは。この試合のポイントがどこかというと、まあ、両チームともメンバーある程度入れ替えてきたところ、
そうですね。
ですかね。まあ、チェルシーに関して、ちょっと言うと、まあ、やっぱり、リーグ戦連戦続いてるのプラス、チャンピオンズリーグと FA カップがチェルシー、3つのコンペティションを使ってるので、まあ、パレス戦勝ったには勝ったんですけど、やっぱり疲れを感じさせるような、ところだったのは、事実で、やっぱりそこを踏まえてのターンオーバーってことだと思います。やっぱり、なんだろうな、FA カップはやっぱり当然トーナメントだから負けたら終わりだったし、あとは、まあ、リーグはね、まあ、ちょっと、一つここで落としても、まあ、チャンピオンズリーグの出場権を脅かされる可能性っていうのは比較的低いっていうことで、まあ、当然チャンピオンズリーグの本戦はそこに手を抜くっていうのはないですし、そういう意味で言うとやっぱりチェルシーとしてはやっぱ一息入るタイミングだったのかなっていうのはこのアーセナル戦だったと思います。なので、まあ、鼠径部を負傷した、ユリガーは多分もう物理的に無理でしたけども、それ以外にも、まあ、チアゴ・シルバだったりとか、ハフェルツだったりとかね、まあ、メインはやっぱりこの2人ですかね。がまあ、ベンチに置かれる形で、戦うことになりました。っていうのが、一つ、チェルシー側の事情。で、アーセナル側の事情を見てみると、これはやっぱりメンバーこっちも入れ替えました。3人入れ替えたんですよね、アーセナルは。ホールディングがセドリックの代わりに入って、で、中絶に変え、え、違うな、ロコンガに変えてエレネに。あとはスミスとマルティネッティのところが変わったっていうところでしたけど、こっちはやっぱり戦術的な要素がちょっと強かったですか？
まあ、そうですね。基本的に、まあ、 答えからの逆算にはなっちゃうんですけど、まあ、エルネニーの起用っていうのはそういう意味合いも多かったんじゃないですかね。
そう思いますね。まあ、やっぱり343で、まあ、完全にではないですけど、まあ、一つ目のポイントは、この、チェルシー側の3バックに噛み合わせる形でプレッシングを行ったっていうことでしたね。ここ、まあ、一つ目のポイントだったよね。
もうそれ間違いないですね。
で、僕、プレビューで書いたのは、この、プレッシングやっぱやった方がいいと思うっていうのがまず一つで、その理由はやっぱりチェルシーの負けパターンはそこだからですよね。やっぱバックラインのボールコントロールのミスから、なかなかいい流れを作れずに負けていくっていうのを、直近で言うと、もう僕死ぬほどこれ指摘しないですが、ブレントフォード戦がまさしくそれだったりとか、あとはまあちょっと、もうちょっと長いスパンで見ると、ウエストブルム戦とかね、去年の覚えてる人多いと思うんですけど、ああいう試合は、やっぱりバックラインからプレスをかけられて、リズムを崩してるんですよ。だそういう意味では、もう流れアーセナル、後ろからボ、あの、作るっていう意味では、あまりいい攻撃ができていた時期ではなかったので、そういう意味でプレッシングを仕掛けたのは絶対必要なんじゃないかなっていうのは個人的には思ってました。なので、ただそこでネックになり得るのが、やっぱり、少しの時間で、ボールを前に運べるジョルジーニョと、あとは自分が空いた時にボールを前に運ぶ力がルディガー、この2人だったと思うので、アーセナルにとってはプレッシングを行うにおいて、この2人がいなかったというのはとても大きかったと思います。まあ、比較的躊躇なくいけたんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、
まあでも、この、まあパッと見た感じだったんですけど、まあ結構思い切った起用してきたな、アルテタっていうのが、まあ正直メンバー見た感じ。ああ、ホールディング使って、エルネニー使って、この大一番で、と思ったんですけど、まあ試合を見てみたら、まあ、やりたいこと、ああ、そういうことな、そういうことなっていう、こう、そのアルテタのやりたいことは割と見えてたかなとは思いましたね。
やっぱり、当然プレッシングだけでは、やりきれないだろうなっていうのは、やっぱあります、チェルシーは。まあ、それだけの力のあるチームですし、そこはやっぱりやりきれないやろうなっていうところも踏まえて、撤退守備も両睨みで見たメンバーなのかなっていうふうに思います。あとは、まあ、エルニーに関して言うと、相手を押し込んで左右を変えながら攻撃するっていう、ボランチを経由してね、っていうシーンがあまりできない想定だったのかなっていうと
そう
ころで
で
の起用だったのかなっ
すね。
ていう
そうそう、
ふうに個人的には思います。
間違いない。
この試合のアーセナルやっぱり前半からやっぱりゴールに直線的に向かう動きっていうのはやっぱ増えてたと思うし、
そう
こ
で
れ
す
までの
ね。
試合に比べて。やっぱそういう意味でボランチをかまさないでも済むような。まあやっぱチェルシーは当然前に出てくるチームですから、そういうところの意識があったのか
あれ
なっ
多
ていう
分
ふうに思います。
瀬古さんのレビューにもあったと思うんですけど、ちょっとごめんなさい、書いてなかったらちょっとごめんなさい、勘違いだと申し訳ないですけど、この試合に関しては、まあ、チェルシーがの対応がどうだったのかは分かんないですけど、とりあえずサカに預けておけば、まあなんとかなったというか、前進に関してはある程度サカにぶつければなんとかなったっていうことを考えると、その分かりやすい目標があったっていうのは、
ああ、そうね。
エルネニーにとってはすごいよくは、あの効果的にはなったかなと思いましたね。
この試合ってやっぱり、チェルシーのハイプレス、いや、ボールを自分たちがアーセナルが持った時の展開を考えると、すごい、基準が分かりやすいというか、感じだったと思います。まず、サカが空いてるかどうかって、マルコス・アロンソがプレスに来てるかどうかで分かるんですよ。若干の2点目の起点になったシーンとかもそうだけど、ああなると、もう見ずとも空いてる。あそこまでアロンソが出てくるとなると、 ほぼノータイムで空いてると判断して、もう自動的に右に展開できますよね。あそこでかわすことができたら。もうそれはもうめちゃめちゃはっきりしてるし、やっぱここもルディガーですよね。アロンソのカバーがルディガーがいけたらもう全然違ったと思います。僕はプレビューで触れたのは、リバプール戦のファンダイクが、あらかじめサイドに寄せる形で、サカを潰しに来たじゃないですか。ああいうイメージ。まあ、ユディガーはファンダイクほどの横の移動はないですけど、3バックの左なんで、カバーとしては比較的楽かなっていうふうに思いますし、アスナル、サカの個人突破以外にこっちの、右の奥のスペースって言ったらあれだけど、ここのスペースを尽くしなんてあんまりなかったと思うね、サカがボールを持って。自分で突破する以外は。だから、そういう意味では、センターバックがこう、サカがこう、ボールを持って出てきたとして、この、カバーにセンバが行くっていうのは、まあ、比較的、ベターな手段かなと思うけど、サールだと単純にやっぱりどうしても役不足なところは、あるので、やっぱり普通に2枚抜かれちゃいますよね、この2人だとっていうところがポイントとしてあったのかなっていうふうには思います。ここのサカのところのマッチアップはやっぱ一つ試合の中でめちゃめちゃ大きなポイントだったかなっ
い
ていうふう
やー、
に
そ
は
う、間違いないですね。
思いますよ。やっぱり、ここで、一つ起点ができるってのも当然大事だし、あとは、途中からもうここのカバー役、カンテに決まったんですよね。サカとの相手はカンテ行くっていう風になると、今度はアスナルはサカが自分自身で、それまではサカがこういう形で、自分でボールを持っていく形で突破してたんですよね。こういう形で、アロンソをかわしながら、こっちに、まあ、アロンソとサールが来てればよね。こう、間を割ったりだとか、こういうふうに外を通ったりだとかして、こう自分で突っ切る形で、要はここのスペースを狙って最終ラインを動かしていったっていう形だったけど、今度は、まあ、アロンソとカンテが今度来ている。で、サールはここの位置に留まるとなると、まあ、その突破したとしても、ここでフリーで受けられるわけじゃないですよね、まず、ポイントとしては。
そうですね。
っていうふうになると、まずここを突破する旨味がそもそも薄いのと、単純にアロンソとカンテの2枚は、やっぱサールとアロンソの2枚よりは、やっぱ厳しい。っていうふうになると、今度はやっぱ狙いは、カンテが開けた、ここですよね。になってくると、2スチークは多分ここにカバーに入るけど、やっぱり相手の数が多いので、のと、あとやっぱり、中央にカンテがいないとなると、かなりここの腕ゴールはフリーで持てる率は高くなりますよね。なので、サッカーに預けた後の目標が、このチェルシーの対応が決まったことで、アスナルもここでまたサッカーから先の展開も割とはっきりした。それが2点目だったし、あと44分にも似たような形ありましたよね。スミスローが突っ込んでくるところとかの形につながったかなと思います。あとは、この場面で言うと、影の立役者、やっぱタバレスかな。ここが、ワイド取る位置が高かったことで、なかなかこう、スミスローへの対応が遅れたりとかもしてたんで、例えばこうなって、こういうふうに見てるんだとしたら、やっぱりここで、大外のタバレスとスミスローが両方いると、アスピリクエタがここを簡単に潰しに行けなくなる。こっちがあるからね。こう行かれるかもしれないから。タバレスに。で、ここで1対2で見る関係ができるんですよね。タバレスが大外のサポートが入るおかげで。ってふうになると、やっぱり、ここで大外に、実際にこの動きがなくても、ここで2択を見せておく。っていうことは大きかったんじゃないかなっていうふうに思います。なんで、かなり、その、アース、サッカーって優位を起点として、じゃあ、チェルシーがどういう対応しますかとか、 は、まあ、かなり悩ませることができたし、悩んだ結果出した
はい。
解決策をアーセナルはやっぱもう一段うまく使いながらゴールに迫れたんじゃないかなっていうふうに思いました。
そうですね。
うん。
結構この試合に関してはタバレスも、わかりやすく、ワイドの高い位置をと、結構意識的に動いてたかなと思いますね。
やっぱサウサンプトン戦からオーバーラップの
は
タ
い。
イミング自体は良くなってきてたなというふう
は
に
い
思
は
い
い
ま
はい
す、
はい。
タバレスに関しては。うん。やっぱりそこ
前半の
は、
確か何分だっけな、30何分ぐらいにも結構いい、上がりがあったと思うんで。
やっぱり良くなってた。エンケティアもそうなんですけど、実は、先制ゴールとかもそうなんですけど、からやっぱり、サイドに流れながら受ける、サイドに流れながら裏を走って動く、裏を取る、奥を取るような動きっていうのはサイドに流れながら、で多分彼はラカゼットうまいですよね。
そうですね。
1点目のシーンとかもそうなんですけど、やっぱあれも、やっぱサウサンプトン戦の前半やってんのよね、エンケティア。っていうふうになると、割とこうサウサンプトン戦の前半で見せた布石っていうのは、ちょっとポイントとしてあった。特に先制点が入るまでのアーセナルの振る舞いにおいての、サウサンプトン戦で良かったところっていうのは、このチェルシー戦でも生かすところになったんじゃないかなっていうふうには個人的に思う。そういう意味では、なかなか。サウサンプトン戦ね、結果は残念だったけど、まあ内容的には、パレス戦とか、ブライトン戦よりは、マシだっ
勝ち
た
た
か
かっ
なったて
な、あ
いう
の
ふうに
試合
思っ
は
て、
な。
そうね、あの試合勝ちたかった。ですね。それはそうっすな。あとは、このサイザーさんが触れてる、チェルシーは最初アンカー気味でしたねっていうのは確かにそうでしたね。立ち上がりは、ちょっと待って、立ち上がりはまあ、後ろが3枚で、ここに対して、アーセナルは割とうまく気味に来ましたよ。っていうのが立ち上がりやったと思います。ちょっと待ってね。手が今滑って動かない。まあ、誰でもいいからチェルシーの人にボール持ってもろて。で、カンテだよね。カンテがアンカー気味で受けようとしてて、2つチェックはより高い位置を取ろうとして
そうです
る。
かね。
で、まあ、これは割と、これまでのチェルシーのトレンドっていうか、それはカンテが使われるときというよりは、2つチェックが使われるときのポイントになる要素なんですよ。2つチェックが右の奥に押し出されるような形で使いたい。からアンカー気味になる。あとは、もうちょっと、個人的にこれは予想だから、まあ話半分で聞いといてほしいんですけど、このカンテが、こう、アンカー気味になると、当然攻守にアンカーを切って開くじゃないですか。ジェームズのここのフォローはね、保持でも非保持でも上手なのよ。この一個前で受けたりとか、あとまあ非カウンター時にここを埋めたりとかする動きって、ジェームズってすごい上手で、だから、アスピリクエタとの場所がね、こういう関係に初めになってたのは、おそらくそこのロフタスチークが前に出ていく部分の後方サポートをジェームズでしたかったからじゃないかなっていうのは、ちょっと思ったりはしました。で、まあ、仮にマンマークベースだとすると、まあ、ここの3対3の関係性はちょっと、マウントがトップ下っぽいし、ので、ちょっと難しいは難しいけど、順当に行けば、この降りていく観点についていくのって、ジャカかエルネニですよね。けど、やっぱりちょっとそれは、 まず物理的に距離遠い。
はい。
っていうのが一つと、あとやっぱりマウントよね。純粋なスリートップというよりは、
そうです
この
ね。
トップ下に入り込んでくるマウントがいるから、仮にここ出てって、ここに仮に入ってこられたらとかね。すると、今度はここから全身をされてしまうってなると被害を
よく
受ける。
シティ戦のベルナルド・シウバーにやられてた形ですよね。
そう。完全にそういう形です。なので、まあ、ここの観点にどれだけ出ていくかっていうのは悩ましいところなんですよ。ただ、7分のシーンとかもそうだったんですけど、チェルシーやっぱ
はい。
ここから運べると、かなりいい形で左右の展開できます。カンテやっぱり運ぶドリブルっていうのはここ3、4年ですごい上手になりましたから、
はい。
やっぱりジョルジーニほどではないにせよ時間を与えると厄介になるプレイヤーっていうのは多分腕ゴールも分かってると思います。15分くらいからかな、アーセナルの守備の仕方変わりましたね。腕ゴールがカンテを明確に見るようになって、その分、アーセナルは、ここのを2対1で受けるようになった。ここ。ここ。マルコス・アロンソがやたらフリーになってたっていう話でございますね。イメージ
まあ、
としては。
外は許容させたってことですね。
まあ、カンテに前で、
そういうことですね。
走、もたえるよりは、アロンソに前に運ばれた方が怖くはないだろう。サールをフリーにしてもいいだろうってことだったし、まあ、やっぱりそういうところで、多分腕ゴール主導だと思うんですよ。腕ゴールはすごく、10分過ぎのシーン見てもらうとわかるんですけど、腕ゴールめちゃめちゃ盛んに高い位置取って守備しようって声かけをすごいしてるんですよね。試合の流れの中で。
ああ、そうなんですね。ち
ちょっと見てほしい。見返してほ
ょっと。
しい。時間がある人は。やっぱりね、こう、上がれってすごい言ってるね。で、まあ、サッカーは普通に考えればアロンソだけのね、見てればいい話だったけど、多分マークとしては、ここ2枚を見る形、まあ、こういうふうに、まあ、コメントありましたけど、こう見ながらとかってしながら、まあ、最後、まあ、持たれたで、また考えたらいいやっていうところにボールを誘導した。少なくともここは封じたってことですよね。ここ。っていう守備の守り方変えた。僕のツイキャスのコメント欄で、あれ4-2-3-1にしましたって言ってる人がいたんだけど、途中から。まあ、そういう守備基準が変わった結果として4-2-3-1っぽく見えたのかなっていう感じのイメージかなと思っております。なんとしては。
でもそうやって考えると、本当腕ゴールのこのプレスっていうか、その非保持のその意識っていうのはすごいですね。
すごいと
こ
思
の選
う。
手は。本当に。
やっぱそういう形で守備を修正したいとか、リーダーシップ取れる前線の選手ってアーセナルにこれまでいなかったですからね、
い
は
な
っ
かった
きり言っ
です
て。
ね。
そこはやっぱかなり、なんだろうな、促す人はいたけど、彼の場合はどっちかっていうと、手綱を握るみたいなイメージかなと僕は思ってて、やっぱりそういうところでは、本当彼の存在大きいですよね。っていう感じかな、チェルシーのワンアンカーについては。そうね、しかもその選手がチャンスメイクまでね、できるのは大きいですよ。
いや、素晴らしいですよ。
そう思いますね。はとは、ここはなんか聞きたいポイントとか話したいポイントとか、この試合の気になったポイントとかありますか？
まあ、あとはあれじゃないですか？後半の、すいませんね。私、エルネニーの話何回もしますけど、
あ、全
後
然大
半
丈
の
夫
エルネニーは、特に光ったんじゃないですか？
です。後半のエルネニーの役割ね、とても良かったです。前半はね、ちょっとね、まあ、もちろん悪くはなかったんですけど、どうかなって思う部分もあったっていうのは、それはアーセナルのやり方のところなんですよ。要はその、押し込まれて、まあ、ちょっとざっくりレビューも書いたことを説明すると、要は、ここを同数でじゃあ仮に受けられたとして、ここで。で、彼ら、チェルシーが何したかっていうと、ベルナーとルカクに向かってボール切りましょうっていう流れになったんですよ。で、ここが、まあ、収まりはしなかった。アーセナルバックスが頑張ったから。けど、 このこぼれたセカンドボールをめっちゃ拾えたわけではないというか、どっちかっていうと、まあ、チェルシーのが64か73ぐらいで多かったぐらいの、そこは支配率の差だと思うんですけど、に、なったっていう感じだったんですよね。なんで、こっからアーセナルは、あ、チェルシーはまた押し込むパートが始まるわけなんですよね。なんで、深くまで押し込まれたわけですけど、アーセナル押し込まれた後の脱出の仕方が、すごいショートパスにこだわってましたよ
い
ね。
や、本当そうですね。露骨でしたね、あれは。
あ、コインありがとうございます。もし入れてくださる方いれば、そのまま延長できるんでよろしくお願いします。で、そうなってくると、やっぱちょっとエルネニーは、そういうプレッシャーを受けながらのボールのさばき方はあんまり得意ではないので、なかなか、そういう展開に合わないって言い方を僕は
あ
し
と
ま
は
す
そ
け
の、
ど、
ボールを持ってる、いや、ボールホルダーか、に 寄りすぎちゃうのは、この癖は多分
そう
変わらない
ね。
ですね。
やっぱり、チェルシーとしては即時奪回をしてるわけですよね、そっから。っていうふうになると、当然寄ってくれれば、その分、こう、潰しやすくなっちゃうし、そこはやっぱりうまく、対応できなかったところなのかなっていうふうにはちょっと思うところはありました。皆さん、ご覧ありがとうございます。あと1枚どなたか申し訳ないです。言ってくれると、船島さんでもいいですけど。で、あざっす。これで延長できました。なので、あれだったんですけど、後半はやっぱり、まあ、リードが早い時間でできたってこともあって、かなり効いてましたね。チェルシーは、特にハフェルツが入ってからは、サイドのトライアングルを意識した攻撃、特に右サイドを中心にっていうところはあったと思うんですけど、アーセナルは数的優位取られないために、このところを、まあ、ガブリエルが外に出るような感じで対応することが多
そう
かっ
ですよ
た
ね。
のですよ。まあ、マウントでもハフェルツでもいいですけど、ここに行ってくる。そうなった時に、エルネニーが最終ラインに入るところで、プロテクト役をやったと。これはまあ、6
そう
本は
で、
100%無理です
ここ
ね。
で、このシーンで、もちろんエルネニーも、例えば、まあ、何本かクロス跳ね返してたのもったじゃないですか。あれも素晴らしいと思うけど、そのエルネニーの位置をこうしっかりカバーに行ったウーデゴールのポジショニングはやっぱすごいなって、今日ちょっと見直してて、
そうね、腕ボールもそうだね。
なんていうんですかね。で、まあこのある程度このガブリエルが、だからまあ自信を持って出ていけんのも、こういうエルネニーみたいな選手がしっかり戻れてたっていうのは大きいですし、でまあここが、ロコンガだったらどうなってたかっていうと、そこはちょっとまた方向性は変わってたのかなと思いますよね。
それは全然違ったと思います。
こういうのはやっぱ選手の判断、選
大
手の
きかった
判
と思う。
断。
やっぱり、そこの役割はあったと思うし、選手の判断、まあ、選手の特性が多分先に来てるかなって、この場合だと思うかな。やっぱり、そもそもじゃあ、ロコンガだったら多分ガブジルをこんな外に出てこないと思
そうだと思うんですよ。
う。ってなると、まあ、今度はサイドで主導権、やっぱ逃げられちゃってますよねっていう話、逃げられてもっと苦しい形になったかもしれないし。そこはなんとも言えないと思います。まあ、エルネニーはとても良かったですね。そういうところ。特に後半、まあ、ホールディングもそうですけど、そういう展開が向いてきたなっていう感じはとてもしました。あとは、なんだろうな、もっと、縮小回答銘打っているので、感情の話をす
感情
る
で話を。
と、でも、 どうなんだろう。僕がこの試合見てて思ったのは、
はい。
まあ、個人的には突っ込みどころもめっちゃある試合だと思うんですよ。パフォーマンス、その前半のパスミスのところとかは、やっぱあれだけミスすると2点ぐらい決められちゃうなっていうのはあるし、そういう意味では、まあ、結構反省点もあるパフォーマンスだと思うんですけど、まあ、総じてすごい、まあ、勝ったっていうのもあるけど、良かったなと思うね。やっぱり90分間点取れそうな匂いがした試合でしたよね。そこはやっぱりアーセナルファンとしては、これまでやっぱり点が取れそうにもなかったところ、だったりした部分がずっと続いてた中で、試合相手に、まあ、90分間点が取れそうだった展開が続いてたっていうのが、やっぱり前向ける理由、よかった、勝利もそうだけど、この勝利をポジティブに捉えられる要因の一つなのかなっていう気はしてます。
まあ確かにそうっすよね。今までだったらやっぱりどうしても先制した後はとか、先制できなかったらずるずるずるずるっていうのがまあお決まりの流れだったんで、まあそういう意味だと、まあまあ、結果的には2得点を挙げたエンケティア、自身の、なんていうんですかね、これは、まあ私もつくづく思うことなんですけど、多分まあ、アカゼットだったら決めてないだろうなって思うようなゴールではあったので、もちろんね、ラカゼットが悪いってわけじゃないんですけど、そこはまあもちろん特性の問題だと思うんで、次の試合の、まあ、ユナイテッド戦の話に移ってきますけど、まあ、次の試合のスタメンもこの感じだとちょっと読みにくいは読みにくいですよね。どっち使ってくるのかと
め
か。
ちゃめちゃ読みにくい。
どうなのかなって思うんですよね。
これさっきね、プレビュー上げたところなんですけど、
そうなんですね。
むずい。
ちなみに、どっちの方がいいと思いますか？
僕ですか？僕は、ユナイテッド戦のスタメン選んでいいんだったとしたら、僕はラカゼット。
ラカゼット、
それはまあ、いろんな理由あります。まず一つは、エンケティアは、まあ、サウサンプトン戦、90分出てましたよね、確か。
前
戦
は、
中に
そっ
だいぶ
か、
引っ
90
張っ
分
て
か。
ましたよね。で、かつ中3日のユナイテッド戦で先、あ、チェルシー戦で先発してて、次中2日のランチタイムっていう単純な体力の面っていうのが、まずポイントの一つでしょ。で、そういう意味では、まず体力面で、まあ、ちょっと不安があるんじゃないかなっていうとこ。で、あともう一つ、まあ、あと、理由を挙げると、まあ、例えば、難しい、やっぱりね、これはね、すごい難しい話で、仮に、例えばこれ、エンケティアがじゃあ覚醒したんだというところで、じゃあそれで流れに乗って使っていこうっていう話も当然あると思うんですよ。考え方としては。けど、まあ、夏にいなくなっちゃうんですよね。
そうなんだよな。
それやっぱ大きいと思うし、やっぱこの間のインタビュー読んでも、それがいい悪いとかではなく、やっぱ夏にいなくなるんだろうなっていうふうに思うんですよ。で、仮にね、アーセナルが、この夏以降、もうエンケティアをエースとしてね、1年間シーズン戦っていこうっていう方針にするんだったら、エンケティアの意思が変わる可能性もあるけど、やっぱそういうフォワードの運用の仕方で納得するアーセナルファンってやっぱりいないじゃないですか。ってなると、いわゆる、覚醒待ちっていうのに、 どれだけメリットがあるかっていうのが怪しいんじゃないか。それだったら、いろんな部分を見ながら、その試合に最適なフォワードを、使う方がいいんじゃないかっていうのがもう一つ。まあ、あと最後はユナイテッド側の事情で、リバプール戦のユナイテッドの振る舞いを見ると、かなりね、降りていくフォワードに対する、対応がずさんなんですよね。そのせいでディフェンスに穴を開けてる。出ていくのも遅いし、遅いけど出てくるから、やっぱ降りる動きっていうのが、すごい、一つ、キーになるかなっていうふうに思ってるんですよ。で、これが今、このサイザーさんが言ってエンケティアの良さって何だと思いますかっていう話につながってくると思うんですけど、やっぱり、ラインが高い相手をひっくり返すようなランができるっていうのが一つポイントだと思うんですね。ラカゼットに対して。それよりは、この試合、まず、ユナイテッドの最終ラインの手前に動かすって動きは僕は必要になる試合だと思ってるんですよ、次の試合は。となると、ラカゼットが降りて、味方に前を向かせるっていう動きが、一つポイントになるんじゃないかなっていうふうに思っているから、この試合は、実はというかラカゼット派です。ちょっと待ってね。あるかな。まあ、イメージとしては、
インケティアの良
まあ、
さか、な
こん
るほど
な
な。
感じ、イメージ。これもプレビューの、図を使うとこんな感じ。あれ、こんな感じよね。要は、引いた動きで開いた穴を埋めるのがあんまり上手じゃないチームですね、ユナイテッド。なので、この引いた動きに対して、ここで裏に動くっていうので壊したい。ゆったりとした構図でやりたいと思います。で、まあ、一番
い
嫌
や、
なのはやっ
マ
ぱ
ル
り
ティ
こう。
ネリ効きそうだな。
そう思います。まあ、ユナイテッドとしてのポイントはやっぱりこのセンターバックが動く範囲が広がっていくと、なかなか、キャパが超えちゃうんですよね。そこがやっぱり彼らの悪いところだと思ってるんですよ。で、方法は2つある。方法は2つっていうか、やっぱり手当ての仕方は2つあると思ってて、どちらも人の入れ替えなんですけど、1つは単純に最終ラインに、そういう広い範囲を潰せるようなセンターバックを起用する。バランスよね、バラン。まあ、この試合は戻ってくるんじゃないかっていうのを BBC の見立てですけど、まあ、単純にバランを使って、ここの低い位置で完全にこのラカゼットのところを潰しきる。裏に抜けても使わせませんっていう動きができるかどうかがユナイテッド側のポイントの一つ。あるいは、ここの中盤が潰しに行ってもいいわけですね、この降りる動き。っていう意味では、まあ、あと前から連動するプレッシング。要は中盤が門番に乗って、ユナイテッドの最終ラインがここは出てこなくていいよってする形もあるわけですね。それができるのは、フレッチなんですよね。
フレッチは出てこないです
怪
よね。
しいんじゃないかなってい
そうですよう ね。
のが今のところの見解。欠場確実なのはポグバかな、今のところ。で、僕はマティッチ、ブルーノ、マクトミンにしました。先発予想。
多分フレッチいるいないじゃ結構変わりますからね、今のユナイテッ
変わると
ド。
思う。
本当に。
そういう意味では、僕はラカゼットです。どうですか、宇野島さんは。
まあ私も今さっきのその質問聞いたのは、どっちかというとラカゼットに期待してるからっていう意味合いでもあるんですけど、まあ多分、このイメージ図がなんとなく私も、大体こんな感じと思ってて、 そうだ
ね。
いかにもウイングに置くマルティネッリが輝く試合にはなりす、輝くっていうか輝けそうな試合にはあるイメージが結構、なんとなく頭の中で考えた時にあったんで、それを想像した時にはやっぱりラカゼットの方が、まあ、コンディションがね、正直どこまでラカゼット自身が戻ってるのか正直わかんないですけど、まあ、体力で考えれば、エンケティアよりはいいでしょうと思いますし、私もエンケティアに関しては、このチェルシー戦の活躍はものすごいと思うんですけど、果たして、チームに残すのか、残すのかっていうか、残るのかっていうことになっちゃうと、じゃあ、今まで通り3番手でってなったら、それはまあ無理でしょうし、じゃあ2番手でもってなっても、多分彼の狙いは、まあ間違いなくスタートで出たいんですよ。
そうだと思う。
そうじゃないと、あんなに交代で出てくるのとスタートで出てくるので、パフォーマンスがここまで変わるっていうのも、なかなか露骨な選手だと思ってるんで、そういうのを想像してみると、やっぱり、今おっしゃったように、その試合その試合で、あったセンターフォワード、で、言葉悪いですけど、どうせラカゼットもエンケティアもいなくなっちゃうんであれば、まあ、その時その時に会うであろう方を置いて、まあ、とりあえず
そう
今シーズン
思う、
は乗り
俺
切るっ
も。
ていう方が多分絶対一番いいと思うんですよ。で、それが相対的に、まあ、今マルティネッリなりサカなりウーデゴールなりスミスローなりっていうのが、まあ、2列目が少なくとも今固まりつつあるんで、だったらやっぱそっちの成長を促すことにおいて、まあ、センターフォワードはまあ二の次じゃないですけど、今、エンケティアの成長を優先させるのが最、まあ、チームとして最優先かって考えることよりは、やっぱ勝つために、当然ですけど、私もラカゼットをちょっと見たいかなって思いました。
そうなんだよね。やっぱり、すごいドライなことを言うと、やっぱ波に乗ってるエンケティを見たいっていう方が多いのは、やっぱりアーセナルファンの特性から言って一つあると思うけど、波に乗ったエンケティにかけるメリットがアーセナルのチームとしてあんまり薄いというか、だからやっぱり当然、起用でき、自信を持って起用できるようになったっていう点では、もちろんポジティブなんですよ。ポジティブなんだけど、要は日程詰まってて、プレイタイムが詰まってるよっていう状況だったりだとか、ゆっくりでも崩せる目処が立ってる間だったら、ラカゼットは効くんじゃないっていう状況の中で、そこに逆らうような起用をして、本人に何かをつかませるかって言われると、掴んでも残り4試合だしなぁというのは、
そうなんだよな。
すごい。4、5
いや、ち
試合
ょっ
出
と
して
む、
のは
ちょっと難しいんですよね。
難しい。やっぱり、そこはエンケティアとラカゼット両方残したときに、そういう将来に投資するような起用法はしないでいいんじゃないかってずっと思ってるので、僕はセンターフォワードに関してはね。なので、
そう。だからこそ一番金がかかるポジションではありますからね。本当に今ゴールが欲しいって考えて変えちゃえば、やっぱ一番、まあ、補強で求めるのはこのポジションでしょうし、
そうね。あとは
やっ
やっ
ぱり
ぱ
ね、
り、
エンケティアいい選手なんだけどな。
この試合はやっぱりマルティネッリが点取ってほしいなっていうふうには僕は思う。やっぱりこの率
私
に使
も
わ
マ
れる
ルティ
と。
ネッリにとってほしいな。
そうなんだよな。まあ、あとは、まあ、出ていきたいのは本人の意思だしね、ここはなんか動きようがない気もするから、そこは難しい気がします。
ちなみに、この試合もエルネにですか？
僕はエルネニーでいいんじゃないかなと思います。どうズレを作るかっていうのを考えると、でもちょっとこれ条件付きで、冨安復帰してほしい。エレネに使うなら。
はい
思っ
はい
て
はい
ま
はい。
す。で、まあ、富安なら、相手のプレッシングに合わせて、最終ラインの枚数変えられると思うんですよね。例えば、ここで一つポイントとして言うと、こういうふうに、中盤を引き出さないといけないわけよ。まず、ユナイテッド、ラカゼットを受けさせるために。そういう意味で、やっぱサイドからボール運ばなきゃいけなくて、そこで、マクトミネが、ここをどんどんずつ釣り出されていくんですよ。で、もう一つこの試合のポイントとして一つあるのは、ラカゼットと繋がれる人をなるべく増やしたいなっていうふうに思うのよ。ウィナが入っていくオフザボールの人。ってなると、チェルシー戦みたいにサカをウィングバックみたいな低い位置に置いてまで働かせるっていうのは、あんまりしたくない。もちろん、サカとテレスのマッチアップだったら、多分勝ち目があるので、そこを生かすんだったら全然話は別だけど、あくまでラカゼットとのリンクっていうのを大事にするんだったら、やっぱサカは、ここのマルティネッリのさっき出した図のところの、もうこっち側の役割をやってほしいよね。こっち側からこう入っていく役割をやってほしいっていうふうに思うので、サカは低い位置に置きたくない。でも、やっぱ右のサンチョの裏で受ける人っていうのは当然欲しいわけですよ、絶対。仮にこっちでプレッシャーが上手かった、まあ当然ロナウドがいるとなるとプレッシャーがどこまで頑張るのかってわかんないじゃないですか。っていうふうになると、サンチョのポジションが乱れた時に、今度はそのサンチョの裏に回る人っていうのは欲しいのよ。ってなると、ここの最終ラインの枚数を、動かしながら前進できる人、やっぱエルネニーを使うことによって前進が難しくなるってのは想像つきますから、そこをカバーするにはこのサイドからの前進の手段っていうのは担保したい。っていうのができるのがセドリックより冨安なんじゃないかなっていうふうになると、こうなると、こういうふうにサイドから、いやセンターバック最終ラインから前進、相手を動かしながら前進するようなイメージがつくなら、僕はやっぱりエルネニーをこの試合は継続して使っていいんじゃないかなっていうふうに思います。そうね、さっきも言ったけど、やっぱりポストがどれだけ決まるか、バランが先発かどうかによって変わってくる気は僕はしますし、まあ、多分出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。
でも今季のユナイテッドも結構本当、監督人事分かれ見ればそうですけど、だいぶラングニックのサッカーも迷走はしてますよね。
まあ、単純に言うと、やりたいメンツ、あの
い
サッ
や、
カーはやりたいメンツじゃない。
メンツじゃない。
それこそフレッチだけだと思います、このサッ
フ
カーのやり
レッチだ
た
け
いっ
だと
て
思
い
いま
う
す
の
ね。
は。あとは、これを言うのもあれだけど、まあ、グリーンウッドぐらいじゃないですか。グリーンウッドはと好きだと思いますよ、こういうのはね。まあ、あと、エランガの発掘ぐらいですか。厳しいっすよね、本当に。パッティが消すまでエルネニーでいいと思います。
でも
やっぱそれも、
結構エルネニーってそう条件だいぶ条件付きな選手だと思うんですよね。
さっき言ったそのサウサンプトン戦みたいなような敵陣に押し込んだところは課題ですよねって話はちょっと出
いや
てま
本
し
当
た
そう
け
本当
ど、
そう。
ああいうサウサンプトン戦の試合で中央にエルネニーを置かれると多分何もできないですよね、あれは。だから、そこは、なんか、まだ相手によって変わってくるんじゃないかなっていう気がする。パーティーが復帰するまでエルネニーにしたいっていうのは気持ちはわかりますけど、仮にそこがノータイムで収まるような選手だったら、そもそもロコンガで始まってないですよね。このトーマスがいなくなってからの いろんな試験。やっぱりそこに、
そうなんですよ。
課題があるからこそ、まずロコンがどうかなっていうのをテストして、なかなか難しいところありますねっていうふうになって、今こういう形は収まってるんじゃないかなって思うので、まあ、エルネにいい流れでプレーはできてますけど、まあ、あらゆる局面で絶対的な2番手っていうのはちょっと、
まあでもこうじ、あの、なんつうんですかね、今の、じゃあ、 アーセナルがボールを持てるっていう前提で考えた時のエルネニに関しては、まあ、多分覚えてる方いないかもしれない。2021のシェフィールド戦かな？結構早めにあった。あの時のエルネニって結構私印象的で、まあ、エルネニが散らすんじゃなくて、エルネニが、いわゆる、衛生的に走り回る役だったんですよ。
そうね、ああ、右から走り込んで、
そう、
次、
そうですね。
逆
右
サ
から
イド
走
に
り込ん
走り
だの。
絡んで
そう、そう
み
で
たい
す。
な。
で、サカがヘディングしたかなんかで決めたシーンなんですけど、ああいう役割にするんだったらまだわかるんですよ。ただ、エルネニが今多分それ以降の使われ方を見るに、まあ、どうしても多分ボールを持つ展開だと、今のコメントにもロコンガってありますけど、はロコンガの方がいいんじゃないかな。
まあ、やっぱり、ロコンガに関してはプレシーズンマッチで見たプレーとかを見ると、そういうのも個人的にはできると思うんですけど、やっぱり、ロコンガに関してはやっぱそこの保持のところで、ボール受ける機会を持った時にやっぱもう間をついちゃうのはちょっともったいないかなって気は、ちょっとそ
どうです
こ、
か？ちょっと話ずれちゃうんですけど、ロコンガをどうします？瀬古さんだったら来シーズン。
難しいですね。
難
いや、
しいっ
です
よ
も、
ね。ちょっと。
いや、でも手元に置いておくしかないと思うな、やっぱりそこは。完全で
基
出
本は
す。
カップ
いや、
戦とかね。
ローンはないと思う。から、まあ、完全、まあ、ローンもあるけど、なんかこう、そういう前向きなローンじゃない気がするんだよね、ローンに出したときって
ああ、
結構。
そうですね。
っていうふうに
波
考
チキッ
えち
プな
ゃう
感じがするな。
と、もう一年チャンスあげてもいいんじゃないかなっていう気はします。やっぱり、難しいですよね。エルネニーもそういう言われ方をしながら残ってきた選手でもあるし、それこそ。だからやっぱりそういう、今はちょっと苦しんでますけど、少なくとも、もともとできてたことが今できなくなっているところが僕はあるところがあるんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってたんですよ。そうじゃなければやっぱりプレシーズンマッチとかシーズン序盤であれだけロコンガって称賛されないと思うんですよね。アーセナルファンの評価すごい高い入りだったと思うんですよ、このシーズン、ロコンガって。
そうですね。
っていうところを考えると、やっぱり本来もうちょっとできるんじゃないかなっていうところは考えっていうのはあるし、さっきね、エルネにちょっと寄りすぎちゃうよねっていうところあると、まあ、ロコンガって寄りすぎないのは上手なんですよね、逆に言うと。やっぱり消えて、でもそこから今度現れてほしいよねってなった時の動きはちょっと乏しかったりするので、そういう意味ではエルネにとちょっと持ち味が逆かなっていうのは ちょっと思ったりはするんだよね。だから、なかなか難しいなーっていうのはあるし、まあ、特に、仮にじゃあそこで前向きにプレーができ、なんかやっぱりすごいトーマスの代わりにそのまま置くっていうのはやっぱり難しいところだと思うんですよ。仮にね、じゃあエルネニーがシーズン序盤のようなそういう滑らかな保持を見せたとしてね、としてよ。けど、フィルターができないっていうの、いう懸念は結局残るわけじゃないですか。それができたとしても。だから、やっぱり、自分の中でうまくいったイメージが出力されたとしても、結局フィルター役としての懸念は残るんですよね。そこが難しいよね。ってなると、やっぱり、役割を変えながらやっていく。例えば、サウサンプトン戦ではかなりジャガが、ロコンガと平行に立ってましたよね。やっぱそこは、ゲームメイクをアンカータスクにしませんっていうような明確な意思のと
そう。
ころだと思うし、中止戦でも
で、
そうだったしね。
で、あの、結局ですけど、まあ、結構、皆さん、こう、当たり前になっちゃってますけど、このジャカの万能性はやっぱすごいですよ。
いや、すごいと思う。本当
トー
に。
マスがアンカーになれば、インサイドハーフ気味で、 何そこにいるのって思うようなとこにいると思ったら、やっぱエルネニーと組んでる時はしっかり、まあダブルボランチの位置になって展開も活かせますし、なんですかね、確かに、まあ悪いところもありますけど、いや、こんなにこう、まあ5年前の自分に今もまだ仲がこんなチームの心臓になってるってあんまり言っても多分信じないと思うんですけど、やっぱり彼は本当にすごい選手だと思います。本当に。
いや、昔から軸に据えるべきって言ってた僕の怨念が多分報われたと思います。まあでも、
あ、そうなんですね。
まあでもベジェリンも、我慢してあげてって言ったんで、まあ半々ぐらいかな、感じとしては。どっちも、いや、どっちも怪我が少ない選手だったので、ベジェリンも例のチェルシー戦、大怪我しちゃったチェルシー戦まではすごい怪我が少ない選手だったじゃないですか。そういうところで言うと、やっぱり軸にしやすいよなっていうところがあるのがやっぱあるし、
本
まあ
当
やっ
に
ぱ
す
り、
ごい。
押し込んで点取れない試合において、彼よりもっと点取る役割を、持たせたいって時に、そういう選手を補強したいっていう声が上がるのは当
そう。
然だと思うんですよ。例えば
それ
ティー
は
マ
す
ン
ごい
マ
わか
ス
り
だ
ます。
とか、アウアーだとか、そういう選手を取りたいっていうのは当然だし、それは取っていいと思うんですけど、やっぱり展開とかパートナーに応じて振る舞いを変えて、しかも8番でも6番でも高水準な振る舞いが
本当
でき
そう。
るっていうのは、やっぱり彼のおかげですよね。それが、やっぱ仮にティーレマンスとか
そう
アウ
な
アー
んで
みたい
す
な攻撃的な選手だったら、今度はタバレスがなかなか生きないと思うね。
よ。
やっぱタバレ、ジャカがあそこまで低い位置を取っていたのは、タバレス、エルネニーとか、ロコンガとか、相方の問題もあるけど、やっぱタバレスが、みたいに、内も外でも高い位置を取りたい選手の邪魔にしない、そこを後方支援するっていうところの役割との整理もあると思っているので、やっぱそこやって、ティアニかタバレスのスイッチが今順調に行きつつあるのも、やっぱそこのジャカのバラン、舵の取り方が大きいかなっていうふうには僕には思いますね。
やっぱり本当にみんな、まあ、今コメントにジャカジャカジャカってありますけど、やっぱりみんなやっぱ評価はしてるんでしょうね、彼のことは。
なんだろう、やっぱり、難しい時期には進んで叩かれてた選手ですし、その分サポーターもうまくいって、やっぱりいいなっていう時期にやっぱ褒めてあげたいですよね。
そうですよね。
まあ、良くも悪くも近年の象徴だと思うんですよ。ジャカって、のアーセナルって。まあ、彼と、サポーターの関係性とかもそうだし、やっぱそれっ
そうで
てや
す
っ
ね。
ぱり、それだけアーセナル、サポーターが不満を感じるような、成績だったっていうのもあると思うしね。アーセナル側からするとというか、なんていうのかな。それだけ多くの不満が出てきたってことも含めて、まあ、象徴的なその選手かなっていうふうにやっぱ思うところはある。
あともう6試合ですからね。
あと2分になっちゃいました。やっぱ勝
や
つ
り
と
ます？
ね、きつきつですね。いろいろ喋るから。
なんかこう、いつも1時間大丈夫かなとか思うんですけど、結構始まると、なんかこう、次々と、話が湧いてくるんですよね。
楽しくね、やれていいですよね。お互い慣れてきてる
そ
し、脇道の逸れ方とかもだいぶ慣れてきましたよね、お互い。
うですね。
ここもっと膨らましていいんじゃないとかね。というわけで、じゃあ、ユナイテッド戦のスコア予想しましょうか。2-0。
私も無失点でいってほしいんで、1-0でお願いします。マルティネッリで。
ユナイテッド結構 BBC のね、プレビューね、面白かったですよ。
なんかありました？
4位争いをしているチームには今季全勝なんですって。アーセナル、トッテナム、ウェストハム。
スパーズ、ああ、そっか。
そう。面白いっす
いや、でも、途中解任に連敗はできないですね。あ
よ。どっ
と、
ちも
途中
暫
就
定
任。
監督。どっち
暫定にダブルはダメですよ。
どっちも暫定、一試合、 キャリックの置き土産になってるからね。
そうそうそう。
はい。じゃあ、バランが出ないならね。確かにバラン、結構大きいと思います。はい。
じゃあ
というわけ
明日は
で、
8時半ですね。
明日8時半。キャスはやられますか？
あ、私多分大丈夫だと思いま
いけ
す。
ます
いき
か？
ま
じゃあや
す。
りましょう、明
はい。
日ね。はい。じゃあ皆さんもよかったら、キャスお願いします。